様のお話を聞くことあるわ。もし聞くことあるわ、心を開けて無量生じの主決、断念なることなし。私たちは生まれ変わり死に変わりして、苦しんでいるわけですけど、そういったものは全てお釈迦様の話をちゃんと聞けば心が開けてきて、そういった苦しみから逃れることができるんだよ。その聞くことあるは、あるいは手段音しだあなあらかん無論無意の縁学書無償無熱の菩薩事を得というふうに書いてあるのは、これはお釈迦様の教えを受け取って、その受け取った成績によって段階があるわけです。それをシュダオンかシダゴンかアナゴンかアラカンか、一番上の位がアラカンガという結果で、そのアラカンガを得た人をアラカンというわけですね。16ダカンさんとか500ダカンさんとかいますが、そのダカンというのはこのアラカンガというのを得た人です。そしてそれより上のムロムイというのを悟った人が正門円覚なんか言われる人たちが無論無因の円覚者、無生無滅の菩薩地、無生無滅っていうのを得た人は菩薩と言われる人たちが、そういう段階が説かれているわけです。でお釈迦様はいろいろに法王と気になって、死体を聞いたのが正門で、十二因縁を聞いたのは円覚ですし、そういう十回のそれぞれが得ていくお釈迦様の話を聞いて、そして世尊王若の無量光に、年頃にもろもろの徳行を収集して、ここに徳行っていう言葉が出てきますね。これは徳行本の徳行でもあるわけですけど、年頃にもろもろの徳行を収集して、我人天獣人法のためにし、あまねく一切のもろもろの修行に及ぼしたまえに。この後に日も少し戻るんですけど、文字は文字のところもほとんどこれで、終わりです。世尊公爵の無量光に年頃に諸々の徳行を刺繍して、我人間に有人のためにし、奄美区一切の諸々の修行に及ぼしたまえ。その後には、よく一切の諸々の捨てがたき財宝祭祀及び国情を捨てて、法の内面において惜しむことなく、図目随のことごとく人に属せり。お釈迦様は、自分は王様であったにもかかわらず、その国情、国を捨て、指導を捨て、そして子供もできて、嫁さんもいたのに、財宝祭祀、財産や妻や子供やお城さえ捨てて、法の内面において惜しむところなく、捨ててきたものを惜しんで後悔されるようなこともなくて、頭目髄脳って自分の全身も頭も目も脳髄でね、ことごとく人に施せる。お釈迦様は自分の身を犠牲にして私たちのためにされたんだということですね。で、諸仏の症状の菌を無理して内心の血を失えども起床したまわず、もし人刀や杖、もし人登場を持ってきたって害を加え、悪く醜すれどもついに怒りたまわず。お釈迦さんはそんなに殴られても怒らなかった。で、功を経て身を砕けども剣が従わず、功を経て身を砕くというのは、いろんな苦しい行をなさったわけですね。で、そういう苦しい行をしたけれども、怠けるってことはされなかった。で、昼夜に心を収めて常に善にある。あまねく一切の諸々の道法を隠して、知恵深く修行の本に入り込める。このゆえに今、自在の力を得て、法において自在にして法王となりたまえる。我また、ことごとく共に軽視して、よく諸々の務め方を務めたまえるに、軽視立てまする。というので終わるんですよ。これは、お釈迦様のそういうお得。それで自分の身を犠牲にしてでも、人々のために尽くされてきたお釈迦様の偉大さというものは、ずっとこの特業が説かれて、で、菩薩や、その、何いる私たちが、ことごとく、敬守して敬ってって断名を俺にてもなるというのなんですが、よく物々の務め方気を務めたまえに敬意したてます、身も心も捧げますというのが無料特業の無料二教の最初の支援です、まあ、ですからここでは経典としてはあまり重要な意味を持っているわけではありません。これから法華経が説かれていく前に説かれたのがこの無料二教ですから、まずはお釈迦様の姿や何かの徳を表現しているの まあ、だから32章8日にしろっていう言葉や何か覚えておいてもらって、なぜお釈迦様の姿が金色なのかとか、で偉大な人を表現するこんな一つの手段ですね。でここにおられるのは観音様でございますが、観音が今月ついにもう青森へ届けることになりまして、昨日なんと金箔も貼り終えて、ここから金箔の金ここから姫が私の作品であるわけですね。それは私の友達の最上君というのが仏像彫刻を、私が仏像彫刻してるっていうので学生時代の仲間なんですけど、自分も彫刻したいからっていうので仏像彫刻を始めようと決心して、青森の弘前の人間なんですね。でそれで、私は自己流でやっておりますけど、彼は真面目ですからちゃんと彫刻師のところへ彫刻を習いに行ったんです。だから実に上手いんですよ。でただ彫刻師のところへ習いに行きましたけど、仏像彫刻師はいなかったもんですから、彫刻家のところへ勉強に行った。そうしますと彫刻の仕方は習うんですけど、彫るものは全部女の人の裸ばかり、それ裸彫るのは大変上手。それで展覧会に出して賞をもらって、青森のホテルに行くと、その最上良純というんですか、その最上君のフロントに飾ってあったりね、やっぱり坊さんやから女の人の裸彫ってても、なんかこう粒を、ね、持ってたりっていう菩薩の会議がね、あったわけです。でそんなことを掘りながらも、仏像を早く掘りたいんやって彼が言ってて、ついに彼が自分なりに観音様を掘ることを心出して掘り出したのがこれだったんです。これだったんですけど、中森もなかったし、この飾りもなかったし、この伝来も結構まだ完成もされてなかったんですが、これをやりかけていて、冬に夜中の2時にトイレに起きて、で奥さんがなかなか帰ってこないから、風邪ひいたからいかんから様子見に行ったら、こたつに入って、で書類を前に広げたまま死んでたんですよ。でそれが七回忌を迎えるんですけど、それで彼が亡くなってしまって、彼が元気な時にもう私と共同で仏像を作ろうかっていう話してたり、京都の松ヶ崎の大黒天にお参りに行きますと、日蓮宗本堂には日蓮宗にお尊像があるんですよ。その日蓮聖人のご尊像はその最上君が彫ったんです。日蓮聖人って言うんですよ。でそれを届けに来て、来たりしたこともあるんですけど、それがなくなってしまいまして、で亡くなった後、この彫りかけの荒彫りの観音さんがあったのを私のところへ奥さんが送ってこられて、でその続きを私が彫るんですけど、それが7年ばかりです。だから七回忌やから、で悩んでね、彼の彫ったものはそのまま未完成を未完成のままで残したいし、でかといってね、せっかく送ってこられたからどっか手を加えなきゃならないし、でいろいろ考えて、まあこの金、これ後ろから見ると、後ろは、ま、ほとんど手を加えてない、この辺がそのまま彼のこの、こっから上は掘りましたよ、紙に。でこの色を塗ってあるところは私が手がけたと思うんですけど、責任上色を塗ってもらって、なかなかいい感じですよ、何の木なんかよくわからないんですけど、もうね、時間切れで、でこれも塗りましてね、これはこういうふうに塗ってもらって、まあこれを明後日ですか、青森を送ってしまう。でこの色を塗ってる時に女房が見て、何ちゅう色にも見えない、怖い、全部金っていうのが普通のパターンとしてどういうわけですか、なんかこの灰色やろなと思うんでしょ、僕はね。でも今読んだ32層の中で仏様の髪の毛の色がこの濃い色なんです。仏像を描くときに仏様のこの髪の毛はこの色にして、生え際には薄いこの水色の方を塗るんです。で仏様の目の色っていうのがこういう色なんですね、水色のと、これには色を塗りませんので、あえてその部分をこの光背に見立てる。それは時間が経てばね、色が沈んできてね、200年後にのね、いい色になるよっていうな、そ そうであるかどうかわからない。でも寺に仏像を納めたら200年300年寺が燃えない限り残るんですよ。それは本当は丁寧にやったらいいんですけどね、この切断切れでね、忙しいからやってられなくて、もう金閣だけしたので、これをこう入っていますね。大変ですね。もういい感じでしょ。だから昨日の妹の宝石屋なもんですから、ダイヤモンド持ってきて、ここにダイヤモンド見るで、これどれやっちゃうね、ちっちゃすぎんの、ちょうだい、ふくんとこは水晶で作ったのを入れたりするんですよ。ダイヤモンド、これもこれは金箔、このよく金が光ってるでしょ、この胸とか、この台座、これは金箔が貼ってあるんですよ。で、他に金が沈んでるのは金で泥ですね。三河で溶いて塗ったものです。これはあんまり発色が良くないですね。偽物の金になるんです。この金箔は本物ですから、この部分だけ全部に貼らずに、例えばこの胸のこの部分ね。これが30、この観音様の場合も顔の部分は全く手を触れておりませんので、だからこのほっぺたのこの線までは掘ってあるんですよ、修正したんですけど、こっから前はしてないんですけど、これはもう、こっから後ろ、こっから上は直したい。で、これ手が長いでしょ、気長いことですからね。本当は32層かよと、これがもっと長い。で、足の甲が高い。で、扁平足である。だから三分にここに3つのシワがあるんですよ。で、顔の部分は彫っておりませんけど、目が、そして指が細くて、で、この肩の線が出てなくて、で、鎖骨が出てなくて、そうな、今32層っていうのを仏像に彫る場合には、そういうふうにして仏像というのはできているんですよ。それが羅漢さんとか人間が彫られる場合には、もうシワだとかっていうのは非常にはっきりと彫られていて、リアルに彫られますけど、仏像を彫る場合はそういったことですよ。しかも、なんとか人間味を持っているような、ね、優しいような、楽屋こちらで仏像が並びになるときに、そんな32層80種頃っていうものがあって、そういったものをいかに表現しようかと思って、昔の仏師っていうか仏像を伝えてきた人たちが苦労されてるんだってことがね、知っとかれると、仏像を見ても、これの場合は観音様ですから、向こうのお釈迦様像とは多少は違いますけど、でもそういったことを息を踏まえてそういったものが作られていってるんですね。はい、まだ無料2丁は法華経ではありませんので、あまり面白くもないかもしれませんけど、でも基本的には大事な部分だと思います。はい、ご苦労様でございました。